はい、というわけで思いの墓が長くなってしまった、レトロゲーム &CG のなんか、まあ、古い話ですかね。
レトロパソコンの話だね。ゲームの話はほぼしてないですけど、
ちょいちょい混じってますけどね。
あー、ゲームの話も入れると本当に長くなるぞ。
今回は丸さんの話中心に語っていただきましょうかっていう。
なんだ、じゃあ買ったパソコンの歴史やいいのか。
そうですね。
最初 PC1250 っていうポケコンを買って、まあ、さっき言ったじゃないですか。マシン語でドットの操作ができるんで、ドットのゲーム作ったと。
はいはい。
で、ポケコンはね、3種類ぐらい持ってんだけど、その後 PB100 とかってカシオのやつをもらったんだっけかな、親戚から。で、それもベーシックマガジンってマイコンベーシックマガジンって雑誌があったんで。
ありましたね。
ベーマが、通称ベーマが。
はいはいはい。
あれのリスト入れてゲームとか遊んで。で、まあ、ポケコン自体はいいや、もうこれで。で、なんかね、一番最初パソコン見たのってね、金持ちの嫌な友達がいてね。
スネオくんみたいなやつ。
ああ、ほんとスネオくんみたいなやつ。で、そいつんちにね、やったのがグリーンディスプレイのね、当時にあったんですよ。グリーンしか表示しないモニターっていうの。
はいはい、ありましたね。
で、3D で表示するフライトシミュレーターと言ってもね、別にね、テンキーで上下左右を操作するだけみたいなやつの 3D のね、そのフライトシミュレーターみたいなのをやらせてもらったのがパソコン最初期、初体験。で、その後友達の
FM7 とかそういうやつ。
多分ね、覚えてないけど、時代的に8001じゃないかな、元祖の。
なるほどね。
グリーンディスプレイで、あの解像度は多分8001だと思います。で、その後に友達が X1 を買って、最初の X1、で、それ見て、よし買おうと思ったんだよ。その X1 はね、非常にこうゲームがこう綺麗でね、はいはい、ゲーマーの僕としてはもうこれだって、これさえ買えばゲームが無限大にできると思って。で、その X1 の廉価版の X1C を買ったんだけどさ。これがまあね、当然親にさ、今日言うときにさ、まあ、高いわけじゃん。
具体的に
小遣い。さっき見たら10、さっき見たら本体だけで119,800円って書いてあったから、これにモニターが、99,800円入れて。
え、モニターと本体の差がほとんどないんですか、うん、そんな高かったのか。
いや、確かモニター99,800円だと思ったけどな、違ったかな。カタログまだあるんで、カタログを引っ張り出してくれればわかるけど、ちょっと引っ張り出すのが大変だから。
カタログか、俺も多分、あれですよ、ね、前回に言った FX、最初に買ったマシンの、カタログ持ってんじゃないかな。で、じゃあ本体が11万でモニターが9万9000で合わせて20万はしたってことですよね。
9万9800円だと思ったけどな。ウィキペディア見てもモニターの値段は書いてないな。7万9800円だったかな。まあでも、まあそのね、家電はさ、当然さ、側近じゃ僕出せないわけよ。
はいはいはい。
親にさ、まあ勉強に使えるからっていう例の言い訳とさ、いろいろなこと駆使してさ、まあ、親にローンで払うっていうさ、ローンで返します。ね、うん、月々お小遣いから返しますっていうさ、こう、買い方をしたんだけど、さっきさ、ローン払ってる最中は相場の話聞いたじゃん、パソコンが。はい、価格変動どうなりましたって。
はい、
これがね、
要するにあれです
か、ローンの支払い残高よりも、中古価格が安くなるという、寝落ちが早いんだよ、パソコン。
ああ、そうですね。当時なんか特にそうですよね。
だからもうこれ以降、パソコンはローンで買わないという。
まあ、そうですよね。
で、X1 をしばらく使ってて、友達からお風呂で88の元祖をもらって、で、88元祖でしばらくゲームやってて、88元祖だとね、FM 音源ないから音なんないですよ。P とかガーしか。
オプションでボードを積むみたいな感じですか？
オプションでボードとかあったんですか？元祖ですよ、88の。マーク2でもないよ。まあ、FM 音源なんて存在してなかったんで、当時。
じゃあ何、ゲームで音は何、ビープ音とかでなってたんですか？ そう、う
ん、ビーポンとかね、なんて言うんですか、あの、88のゲームの音を YouTube かなんかで検索すると多分ね、出てくると思うけど、ギーとかガーとかね、ジョロジョロジョロってあの、ほら、モデムで通信するときの音あるじゃないですか。
あ、じゃあ、まだ98とかの方がマシだったんですね、全然。
まあ、時代も基本的にはビーポンしかないでしょ？
いや、俺が買った当時の FA とかの時代は、
あなたの買ってる98はね、相当後期ですから、あれ。
相当後期っていうほどでもないんですけど、あの、多分中期ですよね。だから、FM 音源は普通に積んでましたよ。
だから友達があの、88SR っていうね、FM 音源搭載のあの、パソコン買った時はね、すごい羨ましかったもん。はぁ。通ってよくゲームやってましたよ、SR で。
やっぱり、その、音は重要でしたよね。前回もね、X68000 で、聞いた FM 音源の音楽がすげえと思った話しましたけど、本当にな
んかでも X68000 の音楽音ってなんか独特な感じするけど、チップが違うのかあれ。
うーん、 FM 音源も結局その音そのものをプログラマーっていうか、その音楽を作る人が自分で作るじゃないですか、波形で。
うん、
ああ、だからそれはコナミの音っていうのがあったんでしょうね、きっと。ナムコだナムコじゃないか。
で、88の元祖をもらって、あれ、その後どうなったんだっけかな。SR の後 FH だかなんだかっていうパソコンのブラックモデルっていう88のやつを買って、うん、なんか間が飛んでるような気がするな。一時期うちに X1 ターボが来た時もあったんだよな。
X1 ターボか。
X68000 はその後だもんね。で、98ももらって、98はね、なんか友達が持ってて大戦略ばっかりしてたんですけどね。あの、大戦略。
はい。
やってんじゃん、は
い。計算時間がすごいかかるんじゃないですか？
そういうあれじゃないですけど、僕なんかね、飛行機とか全部すっ飛ばしちゃってね。
はあ、
あれって燃料切れがあるんだわ。はあ、で、忘れててすっ飛ばしたままみんな燃料切れで墜落していくという。
ちゃんと補給しないといけない。
いやーでも後にね、まあ、10年以上後の話なんだけど、大戦略を作った会社のところの仕事をお前やるぞってね、子供の頃のあの自分に言いたいよ。お前そこ今ゲームやってるだろうって、そこの会社の仕事やるぞ、後にっていう。
それが、ね、萌え萌え二次大戦。
そうそうそう。
あ、そうなん。え、あれ同じとこが作ってんの？
あ、まあシステムソフトアルファだから、ちょっと違うのかな。文系みたいな感じなのかね。わかんないけど。あとゲームの話はほぼすっ飛ばしてるからね。88の話もすっ飛ばすけど。で、X68000 にして、X68000 から CG 書き始めたんだっけ？
いや、それは俺に聞かれてもって話なんですけど。いや、僕
は。X68000 の時代ってもうパソコン通信とかみんなやってたんですか？
少なくとも、俺がパソコン通信始めたのが92年とかだと思うんですけど、
それ X68000 の時代
はもちろんみんなやってましたけど、68000と98で二分されてたような気がします、オタクは。で、絵を描く人とかは当然その同時発色数の多い68000の方を使う傾向にありましたよね。で、98はやっぱ特殊じゃないですか、16色しか出せないから。そのペイントツールにしても、あとマグとかあったでしょ。
マグペイントでしょ、
うん、あれも結局その16色でいかにこうタイルパターンとかね、綺麗に出すかみたいな、そういうのに、あとジーズスタッフとかですか。
そう、ちょっと ね、調べてみたんですけどね、16色、その88とかでパソコン、あの手のパソコンで絵を描いた記憶がね、
うん、
あんまりないんだけど、うん、描こうと試みて、
うん、
あのアスキーマウスってマウス買ってきたり、
うん、
テレビのブラウン管の画面にこうね、直接タッチするさ、あのタッチペン、
ああ、そんなのあったんですか。
ライトペンって言われてたけど、
はいはい、
液タブの走りみたいなやつか。ああいうの安く買ってきてやったけど、実用にはなんなくて、結局なんかちゃんと絵描けるようになったのって X68000 以降のような気がする。
僕が92年にパソコン通信を始めた時には、もうモデムは訓録があったんですよ。
うん、
僕最初にもう訓録のモデム9600ボーのやつを買ってやってんですけど、その頃に多分初めて丸さんの絵を見たはずなんですよ。
う
で色使い的にもすっげえね、結構あの斬新な感じの絵で印象に残ってるんですけど、それを96%で描いてたんじゃないんですか。
いや6%じゃないんですかね。でそのね6万8000でグラフィックツールがその検索したらマチエールとジーズスタッフとサイって、はいはいはい、今のサイのね前身みたいなやつ、
みんなマチエール使ってたんじゃないの。
マチエールかな。マチエールの画面が確かにね見覚えがすごいあったから、これで書いてたのかな。マウスで書いてましたよ私。
スキャナーで線画を取り込んで塗るっていうような手順ではなかった。
スキャナー
線画からもうマウスでポチポチですか。
あのね、スキャナーの性能も全然良くないからね。良くなかったですね。おそらくスキャナーで取り込んでも、本当になんか、当たりな感じになるんだよね。
今だとね、その A4 サイズ取り込める、あの、スキャナーが、まあ、1万円しない価格で買えますけど、俺、98で絵描くのはほとんどやってないんですけど、うちの妹がやっぱちょっと興味を示して、俺のパソコンにつなげるスキャナーを買ってきたんですよ、秋葉で。でも、そのスキャナーってハンディスキャナーだったんですよ。
ハンディスキャナーはずれちゃうでしょ。
うん。で、そのハンディスキャナーを RS2324 につないで取り込んでみたいなんで、それも一部、俺も使ったことあるんですけど、うん、それが確か2、3万しましたよ。オムロンかなんかのやつ。
ああ、うちどこだったかな？エプソンだかオムロンだかわかんないけど、日でしか取り込めなくて。
うん。
で、要するに普通の鉛筆の画像とかだ、日で取り込むとぶっといね。
うん。
もう、滲んだような感じのしか取り込めないから、それをマウスで、うん、マウスで、こう、削るようにさ、ぶっとい線をこう彫刻を作るときね、あの岩を削るみたいにさ、削って、ポチポチポチポチ押しながら絵描いてたと、ような記憶があるけどな。あのね、自分の昔の絵がもうないんで、手元に。確認もできないから、ちょっとわかんないんだよ。
僕は、多分なんですけど、MO って持ってたやつを CD に2000年代に入るか入らないかぐらいの時に写して撮ってあるやつがあるはずだから、丸さんの古い絵も探そうと思えば多分探せると思いますけどね。
X68000 時代はそうだと思うけど、X68000 は、本当に完全にあれ仕事で書いてる時代じゃないもんね。
ああ。
多分まだ趣味の範囲で Mac になってからじゃないかな。Mac はペインター。Mac はね、Mac も結構後なんだよな。
90年代後半？
トゥーハートの話の時に言ったけどさ、トゥーハートが動くあの Windows のボードがあって Mac につける。それを
時は、まあ、トゥーハード自体は97年とかですから、それより前にはもう Mac に移行してたってこと？
いや、だからトゥーハードの時に Mac に移行した。
あ、じゃあ、やっぱ90年代後半ですね。
でもね、傷跡とかゲームやってんだ。ってことは、傷跡はあれか、98でやってたのか。
の可能性と、あとは、後から手に入れて、トゥーハードと同時にやったかとかですかね。でも、そんなに時代的に離れてないですよ。1、2年ですよ、せいぜい。
いやーでも多分傷跡はリアルタイムでやってるから98だな。多分もらった98で 98VM でやったんかな。
VM でできるのか傷跡って。
VM にあの外付け、あ VM って内蔵ハードディスクついてるやつだっけ。
そんないいものはついてないんじゃないですか。 VM って相当古い時代のやつですよ。あれ
外付けのハードディスクがついてる98ももらってあったけど、ものすごいアクセスの時落とせるやつ、ガッキンガッキンガッキンガッキン落とせる。
内蔵できたかな VM って。 VM って そもそも16色8色できるようになった最初のマシンじゃなかったでしたっけ。
あの元祖はね、あの内蔵できなかったけど、
うん、
無印98は VM はできんじゃねえかな。
俺が買った FX はスカジのインターフェースをつけてだったか分かんないけど、内蔵はスカジのハードディスクでしたね。
うん、うん、で Mac の時にペインター、主にペインターで絵を描いて、
はいはい、
これがよく飛ぶんだペインターが。
いやマック丸さんに話を聞いてるともうなんか飛びまくってましたよね。まあ、ただもちろん、うん、あの Windows の当時の、Photoshop のバージョン4ぐらいの頃もバンバン飛んでましたけどね。そりゃ
いやー本当にあれが気力を失うんだよね、あの描いてる最中にペインターすっ飛ぶと。ほんとこまめにセーブするようになって、あとレイヤーをあんまり使わないっていう。
うん。
未だにレイヤーだって全然使わないもんね、僕。 で、あれじゃないですか、そんで、Windows に移行して現在に至るって、ほら、こんだけ話短く終わったよ。
いやいや、短すぎるでしょ、それ。
どういうのが聞きたいんですかね。なんか別に CG 書くの裏技みたいなのもないですしね。当時のパソコン事情かなんか言えばいいの。
まあ、そんな感じなんじゃないですかね。だから僕はあの、スキャナーがとにかく実用的じゃなかったので、
うん、
なんていうんですかね、その98で強いられるドットポチポチみたいな、ね、タイルパターンとか駆使して16色の中でなんとかこう表現力を高めるみたいな方向性が肌に合わなくて、
うん、
なんで俺は98で CG を書いてアップロードするみたいなのはほぼやったことないですね。まあ、もちろん、うん、あのジーズスタッフだったりとか、あとマグペって言われてたツールとかを使ってないこともないんですけど、とにかくめんどくささのが先に来ちゃったんです
よ、ね、あのいわゆるネットにアップされてた CG の拡張子が MAG のやつでしょ。
ああ、そうだと思います。あとだから
でもね、でも当時あのね、フルカラーのやつ、ピクトファイル PIC ファイルだったけど、 PIG ファイルか PIC ファイルか
PIC じゃないですか、ピクファイル、
ね、PIC か、うん、でかいから嫌われてた記憶があるんですけどね。
98で表示するとそもそも正しく表示できないんですよ。
あ、
2ゴル色以上、いやいや、2ゴル色以上使ってると、だって98に表示するには16色に変換しないといけないから、その変換の手間がかかるんで、表示に時間かかるんですよ。だ、重いっていうのはそういう意味で、データ量が重いのもそうなんですけど、表示が重いんですよ。
あ、
うん、だから、98の無印の頃っていうのは、JPEG も正しく色が表示できなかったですもん。
X68000 に関してはちょっとドットのあれが特殊だったような気がするんだけどな。なんか縦長だから横長になるんじゃん、また。
ああ、でもドット比は1対1じゃないんですか、よく知らんけど。
いやー、だから絵をさ、アップするのもさ、こう、みんなが見てる環境とちょっと違う環境だったからさ、うち、その X68000 だったり、Mac だったりしてたらさ、みんな Windows の時代に Mac 使ってたからさ、何かを介して、その Windows の人が見れるようなフォーマットにしないといけなかったような気が。
まあ、とにかくパソコン通信時代の話をし始めると、また いろいろね、今の若い人には分からないような、さまざまな苦労がありましたよね。もうとにかく、インターネットにいつでも接続して好きなデータをダウンロードできるみたいな時代じゃなかったんで、
うん、
その、ネットのホストをやってる人のところに直接電話をかけてつないで、そこのサーバーからいろんな、まあ、情報を引き出すっていうようなニュアンスですよね。うん、で、当時、もう本当 JPEG1 枚何十 キロバイトっていうデータをこう落としてくるのでも、ものすごい時間かかってたじゃないですか。
うん。
ああ。で、サムネイルとか
っていうのは。全然覚えてないんだけどさ、うん、あの、CG とか落とすときってさ、どう、CG があるページみたいなところ、テキストオンリーのところに行って、
はい、
こう、CG のタイトルと 何キロバイトとかって書いてあるのを見て、はい、想像して、こう、ダウンロードするんだっけ完成品のあれを想像して。
だから今から考えると、あの時代にこそサムネイルっていう、その、あれが必要でしたよね。だから、う
ん、サムネイルなんてないよ。
ZIP ファイルで落として、まあ、ZIP ファイルなり、その裸の JPEG なり、まあ、JPEG も相当俺にとっては後 でしたけどね。
あ、だから絵描いてる人の名前を覚えたのか。この人の絵だって分かればさ、
あ、
そう、安心度が高まるじゃない。
確かにそうですね。はいはい、だって何十 K、 今なんかもうそれこそ、ね、0. 何秒とかで落としてくれるような画像だって、数分どころか結構時間かかってたでしょ。
あのさ、ディスプレイの操作線あるじゃん。
はい。
あの操作線が一本一本をさ、ピーってダウンロードしてると思えば大体合ってますよ。
ああ、そうですね。
うん、そんぐらいの速度ですよね、あのピー
で落としてきて、長い時間かけて、まあ、98なんか特にそうですけど、表示にすら時間かかるんで、で出てきた画像が、まあ、がっかりな画像だったんですで、しかもなんか画像を直接ファイルをダウンロードしてくる以前に、そのテキストでしか、テキストデータでしかやり取りできないからっていうんでね、あの、イシュファイルって言われてた、その掲示板に貼り付けられている文字に変換した、その文字コードの ザラーっていう羅列を切って変換して ZIP ファイルとか取り出すっていうような手順を踏んでましたもんね。今の若い人は想像つかないんじゃないかこれ。何を言ってんだこの人っていう感じだと思うけど。
昔のメールのソフトで画像入りのメールをもらってくるとそういうファイルで表示されますけどね。
それも相当昔の話だと思いますけどね。
いやーでもなんかその繋がりたいところに直接連絡取ってそこの会議になってやり取りした方のがあれじゃないですかね。荒れないんじゃないですかね。
そうですね。素性わかりますから、無茶する人もあんまりいなかったですし、ネットリテラシーっていうのが割と狭いグループの中で共有されてた面があるじゃないですか。だから先輩がちゃんといて、まあ指導してくれるってわけじゃないですけど、まあ雰囲気だったりとかね、たしなめてくれたりとかっていうのがあって、そういうのでみんな学習してったようなところがありますけど。
なんかみんな丁寧だったような気がするんだけど、そういうとこしか見てなかったのかね。
まあでも、
ただ今みたいにさ、インターネットの掲示板みたいなのさ、みんなタメ口じゃない。
いや、
こう見ず知らずの人とさ、タメ口で話しててさ、ちゃんとしたコミュニケーション取れるわけないじゃん。
いや、そもそもパソコンを自分で変えて、モデムまで買って、通信をやるような人って、まあせいぜい大学生以上で、そんなに若いやつはいなかったんですよ。当時は、まあ高校、まあ俺がやり始めた頃はもう高校生もちらほらいましたけどね、もちろん。だからなかなか大人の人が多かったんですよね。でさらに言うと、まあ俺はカードとか持ってなかったからできなかったですけど、ニフティとかがすごかったらしいじゃないですか。
僕有料ネットには行かなかったんで、お金なかったんで草の根 BBS にしか行ってないんで
まあ僕もそうですけど、要するにクレジットカードで課金制で、その会員制でそのネットのねやってた人たちっていうのはもう完全に社会人とかなわけじゃないですか。だそれはネット全体の、まあ、マナーだったりとかその意識だったりとかは今よりに比べたら相当高かったと思いますよ。
パソコン通信の話するとおじさん食いつくと思うんだけどさ、モデムでさ、こう自動でさ、
はい、
ピッポパポペってなるじゃない、
はいはい、
あれ初めて行くときってさ、こう電話番号をさ、こうなんか入力してパソコンで入力して、うん、モデムがそこにこうピッピッピッってやるとさ、
うん、
モデムからさ音出てきたんだけど、あれ普通のモデムからも音出るもん。
出ますよ、ピーガーカチみたいなやつでしょ。
うん、だからその夜中ほらテレ放題になってさ、夜中、うん、深夜にさ、まあ、あれ2時ぐらいかな、その初めて行くところに電話してさピッポパペ、繋がんねえなと思ってさ、モデムからさ、もしもし、もしもしって聞こえんだよ。間違ってんだよ、電話番号が。で、ピーガーじょーってこっちのパソコンが勝手に音鳴らしててさ。ほんとすいませんって感じだけど。
あの当時はそういう間違いよくありましたよね。ファックスでもよくやりました、
ね。ああ、もう平気でなんかもうエロ漫画のコンテとか全然違うとこ送ったりしたもんな。
いや、ファックス専用回線とか持てなかった時代でかかってきた電話を取るとビーガーって鳴り出すじゃないですか。
あ、
でそうするとああファックスだってファックスに切り替えて受信するっていうのがまあやってましたけどね。
うん、
うでファックス持ってない家はどうすればいいんだよって言ったらもう電話切るしかないじゃないですか。
うん、
でも何度もかかってきたりとかして、そのためにピーガーみたいな迷惑をこぼれてる人相当いるんじゃないか。
相当間違いではあったと思いますけどね、ピーガーっていう。
だから俺未だにあれですよ、会社からファックス送るときってもう指差し確認何度もしますもん。
うん、未だにファックス送るっていうのもすごい。
いや意外とねありますよ、ファックス使ってるとこって。
いやファックスだって結構高いのにさ、当時随分買ったもんな。
まああれですよね、
今本当今より金もありよ、
うん、そう思います。まあバイトもしてましたけどね、学生だって学生でしょ、まあ、僕は学生で仕送りとかあった上にバイトもしてた時期があるんで、
普通なんかあれじゃないですか、小学生ぐらいのさ、自分のなんか将来僕が大人になったらって言ったらさ、なんかどんどん収入が上がってってさ、
う
ん、
あ、そうですね。
なんだ金回りが悪くなってるってどういうことなんだ。
うん、まあ日本はそうなっちゃったってことですよね。だから我々子供の頃なんか終身雇用制とか当たり前でしたもんね。
まあ、ね、ゲーム作りたいけどな、なんか本当に今のゲームの惨状を見てると、なんかもう本当に ね、僕がそのさパソコンを使ってそういろいろゲームやってた時っていうのは将来すごいゲームできるんだろうなと思ったけど、
あ
ちょっとがっかりなことになってるから、本当がゲーム業界はがっかりだな。
うん、まあ、そういう意味で言うとあれですよね、ファミコンから、まあ、作る立場になった時にもうスーファミとかに移行してて、ですぐ PS が出たじゃないですか、プレステが出て、だから一番面白い時期に割とこう若い時代過ごしてるっていう、まあ恵まれてはいますけどね。
ああ、さっきさ、ほら、大戦略でさ、大戦略の、お前そこで、そこな仕事するぞって話したじゃん。あの、子供の時からさ、ナムコのゲームって結構やってんじゃない？
はいはい。
ナムコに行った時もね、そう思ったよ。あの、某ゲームでナムコに行った時もさ、うん、あの、昔の自分にさ、言いたいよ。お前今やっとこのゲームでやっ、ねお前やってるゲームの会社で今度仕事するぞって。
ああ。
すごいあれ、ね顔には出さなかったけど、ものすごい緊張したもんな。なんかね、思っちゃったんだ。その場で。子供の頃の俺に会って、言うぞって言うのをね、ナムコの社内にいた時にね、思っちゃったんだよ。思っちゃったらものすごい緊張しちゃってさ。
まあそういう感覚はありますよね。僕はまあ今は割とそういうのなくなったんで、その業界でもものすごく名前を知られてる人のところのに行くことなんて割とあるんですけど今。
がっかりパターン多くないかあれ？アニメ関係で。
いやそんなこともないんですけど、若い頃とやっぱその辺の感覚違うんですよ。僕と上京してきたばっかの時に、その高校の時に夢中になって読んでた漫画家さんに直接会う機会があったんですよ。
うん、
これはあの別にサイン会に行ったとかそういうんじゃなく、割とプライベートに近い立場で行ったんですけど、その時は興奮して、うん、あの何々先生に会ったよみたいな感じで後輩に電話かけましたからね。
あ
そのぐらいの感覚はありましたよやっぱり、
うん
うん、もう本当に憧れの人でしたからね。
あでもなんか角川の出版パーティーかなんかに行った時も、あなんかよく見る人がいるよって思ったもんな。なんかよく雑誌とか写真で見る人いるわ。あなたはだってほら、アニメのね、あの某アニメのあの人とかあの人とかさ、あの人に会ってるからさ、だいぶまた違うんだ。こんだけ僕とかアニメとかゲーム業界に関わってるのに、うまみがいまいちない感じがするんだけどな。いや、もっと美味しくてもいいんじゃないか、僕は。
ゲームにしてもアニメにしても、例えば、なんかのアニメを見た時のスタッフロールに出てくる名前の多さ見てくださいよ。俺、
あのさ、あの、僕、アニメにさ、関わってないのにさ、アニメ見ててさ、あの、アニメのエンドロールに自分の名前が表示されてるっつうのを自分のテレビでご覧になるっていう経験したことあるけどな。
え、
スタッフロールにね、マルトって書いてあるんだよ。
え、それ何があったんです？
あー、まあ、名前は出しません
これだって タイトル言えるんじゃないの？マルトで仕事してんだから。
いや、ここの場では、だから仕事してないんだって。そのアニメに全く関わってないのに、僕の名前が出てんだよ。まあ、ねえ、
それキャラ原案とかそういう。
いや、なんもない、なんもない。これはね、あの、
じゃあこう切りますか、ね、
作品で言いませんけど、あの、なんでって聞いたんだよな。そしたらね、スタッフロールにこう、名前があんまりないから、なんか関わった人を適当に書いとけって書いてあるってこと言ってた。え、なアニメのスタッフロールってそんな適当なんかいと。
うん、だからそうなんですよね。俺、あの変な関わり方をしてる割にはそういうスタッフロールに名前載ったことは一切ない。ただ自分のやった成果物みたいなのがあのアニメの中に反映されたことは一回ありますよ。
あー
カードゲームの仕事やってた時にそのカードに名前固有名をつけたんですけど、このその固有名がそのアニメの中で使われたっていう経験はあります。でも名付けの親が誰だかなんて多分誰も知らない。
エンドロールには載せてくんないのか。アニメじゃなくてゲームはね、ここ数年私、なんか、割と関わったけど、おそらくエンドロールなんかに名前は出てないでしょう。
まあ自分の作ったゲームに、まあペンネームとかも含めて名前が載ってるってことはあるのと、あとは、ね、今やってる仕事自体で使ってるペンネームとかっていうのと俺の今の、ポッドキャストをやってる人間とかリンクしてないので誰も知らないですけど、 だからいろんなところでやってる仕事が名前出てるのは確か あるんですよね、いろいろ。ただアニメのスタッフローラーないんだよな、まだ。
だから本当名前が出ない仕事ばっかりやった結果、マルドさん何やってんすか今みたいな状況でしょ。よくこれ本当なんかどうにかなんないのって感じですけどね。
まあ、
いやーでもおそらくねそういう人いっぱいいるんだよ今。
そうだと思いますよ、俺なんかでもそうなんだから。
だからみんなあれだよ、あのこのなぎなぎ先生のイラストすごい好きなんだなって思ってても本当にその人が描いてるとは限らんから。
それを言うなら俺なんかは小説の方面でやっぱそういうことありますからね。これはやばいから言わない、墓まで持っていかないといけないけどね。
だからさ、それを書いたのは実は僕ですよっていうのは言いませんけど、そういうこともありますよっていう、ね、
そう、
それをこういう場で、そのね、実はそうだっていうのを言うほど社会性がないわけじゃないんで、僕は。だけど、なんかやったってことはどうしてもやっぱ言いたいから、こういうね、こういうことになってるわけで。
まあ、ゴニョゴニョ言ってね、俺なんか言ってるわけで。いや、俺は別にいいんですよ。今、ね、仕事で使ってるペンネームとか公表して、実はこの名義でもやってますみたいなことはいつでも言える、言ったっていいんですけど、まあ、いろいろ理由があって言わないようにしてるわけですよ。まあ、例えば、その名義で。
あなたの場合は別に言っちゃってもいいんじゃないですかね。
いや、そうなんだけど、でも作家がツイッターをやってなんかいろいろ炎上してるとかを見ると、やっぱり裏方でやってる方がいいかな。まあ、評価してもらえる人は、その、自分の知ってる範囲でちゃんと評価してくれてるからいいかっていうところに今いるからいいんですよ。でも、丸さんとかみたいに名前をこう積極的に業界の人に売っていかなきゃ仕事がもらえないっていう立場だと、またちょっと違ってくるじゃないですか。
僕は何ですかね、2、3回炎上した方がいいんですかね。
いや、でも、炎上商法もそんなにいいもんじゃないと思いますよ。
いや、だから、まあ、名前がね、ああいうのって、名前が売れるだかなんだか分かんないけど、その人はやめようっていう話になるだけだよね、気がするんだけど
な。そうなんですよ。だからそれをたしなめる、あのプロの作家さんもいるじゃないですか。若い人がなんか言ってるのを外で見てて、それはあの君にとっていいことないよみたいなこと言ってまた炎上するっていう。
若い人がさ、なんかやらかしてるのをさ見てさ、なんか言いたくなるのも分かるんだけどさ、あの聞く耳持たないっていうのも分かってるからさ。
そうですね、若い人は特にそうでしょうね、
っていうのはあのそんなに炎上しなくても若干身に覚えがあることはあるからさ。こういう生意気なことを思ってた時期は僕にもありましたっていう。それをなんか表に出して言ってるか言ってないかの差であって、
まあでもまだなんていうんですかね、ああいうのをネット上でねこういろいろあだこうだって言われてるのを見ているって一つ思うのは、みんななんだかんだ言って作家さんの味方につくじゃないですか、ユーザーって。
ああそうね、なんかやらかした時にさ、あのニュースで逮捕されましたっていうと大体あのアーティストの方に味方するもんね。
で、あと編集者と揉めましたみたいな話の時にも大体編集者がひどいみたいな話になるじゃないですか。編集者にも言いたいことあるけどなみたいな感じはね、
個人的にし
ますけどね。お前仕事する
ちょっとね、両方から同じぐらいのさコメントが出てればいいけど、大体は作家さんの一方的な主張だからね、あれ。
そうそうそう。
でも、もちろん編集者にも、ということは、まあ、作家さんがこう不備を起こしたことはまあ言わないでしょ、あんまり自分自身のさまずい点は。だから一方的に編集さんが悪く見えちゃうんじゃない。
うん、そうだと思いますよ。だってなんだかんだ言って編集さんは仕事してるわけだから、まあ割とシビアな人が多いっていうか、まともな人が多いんですけど、作家の方に人間性に問題がある人がやっぱ多いんですよ。
僕作家側だから。どっちかちょっと作家側に味方もしたいけどさ。
いや
ー、なに昨今こんな作家とこう編集者で揉めてる話があんの？
あ、しょっちゅうあります。
ああそうなんだ。
ありますよ、そりゃ。で、編集者の側からすると、黙って言うことを聞けっていうわけじゃなく、こう、それは人としてどうなのみたいな作家が割と多いんですよね。
まあね、あのね、ちゃんとした人生を送ってたらね、作家になりませんって。
そう、だから、
割と基本的にヤクザモンなんで、まともな社会生活を営めなかった人がなってるんであって。
ヤクザモンだし、世間知らずの人増えましたもんね、最近はね。
あのね、その世間知らず具合もね、こう、ヤングな時期はいいんですよ。ヤングだから許されるんだけどさ。もういい歳になっちゃうとダメね。
そうですね。
自分の社会公的情、あの常識のなさに今痛感してるもんな。
いや、マルトさんはまだ普通の常識をわきまえてるところがあると思うんですけど。
なんだそれ。かなり、どうなのって感じの言い方だったね。
いやいやいやいや。あの、なんていうのね、常識をわきまえてないというよりは、マルトさんは一言で言うと、ちょっと変わり者なんですよ。だそれは別にいいんですけど、ただね、あれです。若くてやんちゃな、人っていうのはそのいい年になる前に多分消えると思いますよ。編集の側からすると使いづらいし、ね、炎上するような人はまあ他にいるからいいやってなっちゃいますからね、当然ね。
最近の若い人はちゃんとしてんじゃないですか。
いやー、それはどうなんだろうな。まともな人とそうじゃない人って、ね、どの年代でも大体同じぐらいの割合でいるんじゃないかな、特にこの業界は。ああ、まともな社会生活ができないからこっちに来てる人っていうのも一定数いるわけですからね。
協会に入れればいいですけどね。僕みたいな人は協会にこう今雇ってくんないですかね。
まあ
ね。まあね、なんかね、僕もう絵やりたくないから企画で関わらせてくんないかな。
そういう時にものを言うのは多分やっぱりコミュニケーション能力だったりとかすると思いますよ。で、作家なんてのは、ぶっちゃけて言うと人格が破綻してても仕事をきっちりやってくれさえすればいいんですよ。だから作家は成り立つんです。人間性が崩壊してても。どんなに締め切りがね、伸ばしまくってて、もうまともにね、原稿なんか上げたことがないっていう人でも、素晴らしいイラストを描くっていうのが分かってるんだったら仕事はあるわけですよ。
まあ今ツイッターっていう仕事をしなくても発言がこう、世界に向けてできるツールがあるんで。
いやだって島本和彦、漫画家の島本和彦さん言ってたじゃないですか。いい大人がですよ、こんなに約束を破りまくってるのに、干されたりとかしないみたいなのは漫画家ぐらいだっていう。
いや、干されんじゃねえか。
そういう場合もあると思う。
多分、漫画家じゃなくてもすごいちゃんとした人だと思うけど。
こんなに嘘をついてやっていける職業だって漫画家ぐらいだみたいなこと言ってましたからね。締め切り破りまくりっていう。
どうまとめりゃいいんだ、これ。
いや、ちょっと漠然としてるのは、リクエストをね、くれた方が、どういうところが知りたいのか、その、我々はそれに答えられているのか、みたいなのが、今一つよくわからないっていうところですけど、もうちょっとそこのところ詳しくやってよ、みたいなのがあれば、もうちょっとね、語ることもあるでしょう。
まあ、当時のパソコン事情と CG 事情は話したと思いますけどね。CG の書き方なんて僕全然変わってないんでね。
ああ、そうですか。塗り方とかね、ああいうのに関しては相当ずっとこう日夜研究してるんじゃないかっていう雰囲気ですけど。
極力シンプルにシンプルにさせようとしてますけどね。世の中の流行りはどうも逆っぽいんですけどね。
僕なんかはね、ピクシブとかにまあイラストを上げてるのをね、ご覧になってる人もいるかもしれないですけど、本業が別方面なんでね。でさっきじゃないか、前回のそのパソコンを買ったきっかけになった話をで、最初だから物書きと絵を描く方っていうのを両輪で回してたんですよ、若い頃。で、同人誌なんかでも自分で文章を書いて自分で絵をつけるっていう方向でやってたんですよね。だから、なんだろう、器用貧乏っていうかどっちつかずなんですよ。で、今は本業の方が文章の方なんで、絵を描くのはもう10年ぐらい前にもう進化が止まっちゃってるんですよ、僕の場合って。だから、あの当時までに気づいてた技術でもって、今、惰性でやってるっていうんですかね。進歩も何もなく、その時の手癖でやってるみたいなもんなんで、絵に関してはもう、なんか全然進歩全くない。10年前と同じツールで、同じやり方で描いてますけどね。
もういよいよ Windows 7が使えなくなるっていう風になったら、もう、終わるんじゃねえのか。
そうかもしれないですね。
いやーもうね、イラストとかね、これからなんかイラストレーターになりたいっていう人はね、もう今すぐやめてね、社会勉強をしてちゃんとした会社に入ってね、趣味でイラストをやった方がいいよ。いやーほんとね、ほんとと思いますよ。
はぁ、
今イラストにお金払わないんで、
そうですね、
今会社が。素人っつっちゃなんですけどね。本業がある人が片手間にタダでやってるようなイラストに今会社飛びついてるんで。まあよっぽどね、この名前が売れてる人ならいいけど。
文章もそれに近いものがあるけどな。
あれ僕、二次絵ってさ、二次絵ってエロい絵しかみんな上げてないピクシブみたいなのあるじゃない？
あれ、丸さんの名義じゃないんじゃなかったでしたっ
け？そう、名義変えてね、あれはバレてんですかね、はあ、っていうのはね、この前ピクシブにさ、エロい絵あげてさ、
は
あ、あの、ピクシブの今までの、こう、アップされてるか、自分の画像を見たら、エロい絵が全然ないんだわ。
あ、だから、二次元にあげてたから
です。そうそうなんだよ。それすっかり忘れてて、あ、そうだ、エロいな、こっちにするんだったって言い分けたんじゃねえかっていう。なんでないんだろうな、エロい絵の仕事やってんのにって自分で思っててさ。
二次絵がどのぐらいそのユーザーがいるのかわかんないですけど、その今こういう絵を描いてます、こういう魅力的な絵を描きますみたいなのをピクシブとかでもやっぱりやるべきなんじゃないの？特にエロい絵の方が注目されると思うんだけどな。
あの、現時点で分けてるメリットは特にないですね。ただなんだろうな。名義が丸とじゃないんで好き勝手なことできるかなっていうんで好き勝手な絵を描くのに取っといてありますけど。
まあそうなんだけど、文章書きの俺とかとまた違ってて、絵を見れば丸とさんだって一発で分かっちゃうじゃないですか。
そう、ピクシブだってだって始めた時にピクシブ丸と名義じゃなかったんですよ、僕。10分でバレたんで、丸とさんですかとかって言われたんで。
そりゃそうだよ。
これはダメだな。
それはバレるよ。
そんだけでも一発で分かる。絵かね。
わかんないですよ。いや、丸さんは割と特徴ありますよ。時々わかんなくなるときありますけど、俺も。ネットでなんか絵が上がってて、あ、これ丸さんじゃねえかなっていうのは、俺だったらわかりますけど。例えばですよ、俺が名義を変えて別なペンネームをつけて、なんだ、新しい絵を例えばビクシブとかにあげたら、多分わかんないですね、これ誰にも、ね。
僕はわかると思いますけどね。
どうですかね。
まあ、自分の絵が。なんか意識的にこうタッチ、とか変えてるんだったらあれだけど、同じタッチのまんま違うあれであげたら多分わかると思うけど。
あ、そうですか、うん、そんなに、いや、自分自身でそんな個性がある絵だとは思ってないんでね。っていうか、うん、アニパロをやるようになってから自分の絵ってなんだっけみたいな感じになってますよ。オリジナルのキャラクターは最近全然描かないのでね。
でも何描いてもマイラ現象が出てると思います、
ね、あ、本当ですか。それは
自分でそう思って。だって、その元の半径に似せようともしてないでしょ、特に。
そういうわけでもないんですけどね。似せよう。一時期、同人でゲスト原稿とか頼まれた時に、自分らしい絵に変換しようみたいなことを意識して描いてた時期もあるんですけど、
うん、
最近はね、それをやっていいことないっていうことが分かってるんで、なるべく似せられるもんだったら似せた方がいいっていう。で、その結果似ないのはまあしょうがないとしても。
うん、
で、それに関係する話なんですけど、今、落書きでちょろちょろっと、ガルパンのね、その前回やったんで、ガルパンのキャラクターで西住真帆って、うん、もう一回描こうかなと思って描き始めたんですよ。
うん、そうそう、後で見たら、あのお姉さんの絵あったね。
うん、まあラフですけどね、うん、あれも。で、新たにちゃんと描こうと思って描き始めて、正面画を描いたんですけどね、なんかね、甘髪の、どう見ても甘髪の七咲にしか見えない絵が出来上がってですね。
甘髪の七咲っていうのがわかんねえんだけど。
いや、共通点なんかねえだろう、全然デザイン的にかけ離れてんだからと思って、だから自分の。
甘髪の絵も描いてたじゃん。あのキャラクターってこと？
そう、あれになっちゃったんですよ、なんかしないけど。で、どうもね。
釣り目がちなのが似てるってこと？
そう、根本的にその、髪の毛の、形状というか流れを把握し間違ってるっぽい。西住真帆って言われりゃそうかもしれないが、なんかちょっと違うなっていう。
まあ、西住さんがそんなにこう特徴豊かな感じじゃないですから。
そう、なんでこの似る似ないの差ってなんだろうみたいな、ちょっと悩んでしまいました。
はあ、うん。時間ができたらいろいろ描きたいんだけどな、ガルパンキャラもな。うん、イタリアのさ、
カルパッチョ。
両サイドツインテールの人、あれ、あれですよ、カルパッチョ。
ああ、じゃあ、アンチョビですね。
アンチョビさん、うん、あのくらい特徴あるんだったらさ、こう、そうですね、かなりむちゃくちゃやってもわかるだろうけど、西住さんはちょっと、制服着せればわかるかな。
そうですね。制服と帽子があればなんとかっていう、うん、でも随分オリジナルに振ったな、みたいな感じになっちゃうかもしれないですね。
こんだけでもみんなガルパン書いて、もうね、完全に独自の絵柄で描いてても、ちゃんとガルパンキャラって分かってみんな偉いなと思って。
まあ本当ですよ、ね。
うん。あの、ガルパンの回をやってからガルパン愛着度も上がったからさ、いろいろ絵も見たんだけどさ、みんな、ま、なんかすげえうまく描いてんなと思って。
そうなんですよね。
あれじゃない、愛があれば似るんじゃないの、本人が似てると思わなくても、周りは分かってくれるんじゃない。
あ、まあ、まあ、ね、10年くらい前に同人の原稿とかいろいろやってた時期に、例えば最初にスケッチをするじゃないですか。今回このキャラで行くぞみたいな感じで。で、最初の1点目、2点目ぐらいはやっぱ似せるのに相当苦労する、もしくは全く似ないんですよ。で、掴んでくると、もう見本とか見なくてもそのキャラになるんですよ。まあ自分の中ではですけど。だから多分ね、その段階をまだ、絵を描くのからだいぶ離れてるんで、コツを掴むのにだいぶ多分かかってるんだろうな。
なんかさ、昔は半剣もののイラスト描くときってさ、こうおっぱいの大きさとかもすごい気に、独自のタッチにするにしたってここは守るっつうのをさ、ずいぶんやったような気がするけど、最近みんなフリーダムだよね。貧乳キャラを超巨乳のキャラにしたりとかさ、平気で描くじゃんみんな。なんか昔は怒られたような気がするんですけど、それやるとって。
まあ、怒る、人はいるでしょうよね。でもそれはね、向こうにも当然選ぶ権利があるわけだから、まあそれは気に入らなければ買わなきゃいいって。例えばカンコレなんかでもよく言われるんですけど、カンムスによってプレイヤーの、まあ、提督のことを呼ぶ時の呼称が違うじゃないですか。
あれはなんか一覧表みたいにないんですか。
まあ、あるっていうかどっかにまとまってるとは思うんですけど、それを間違える人が結構いるらしくて、やっぱり思い込みもそうだし、まあ、鼻から興味がないっていう人も中にはいるのかもしれないですけど、で、それはやっぱりだいぶ興ざめするらしいですよ、受け手として。
それはそうだろう。天竜ちゃんが私とか言っちゃったりするんでしょ。
そうなんですよね。なんで、
そこはちょっと気をつけようよと思うけど、ね、うん、
だそれに外観的な問題も近いんだとは思うんですけどね。例えば、うん、貧乳だっていうキャラに盛るっていうのを、まあ、そういう願望があってもいい、その願望に共感を示す人も当然いるでしょうからけどね。
なんか僕、そう、貧乳キャラを巨乳キャラにして描くっていうのが全然わかんないんだけどな。そのキャラクターを描くのは、その、例えばそのキャラが好きだったら、貧乳も込みで好きなんでしょ、
う
ん、
まあそうですね。アイデンティティ的な意味でもそうです、ね。
これがもし巨乳だったら俺の、理想のパターンなのにと思って書くのかな。
うん、まあそれもあるんじゃないですか。だってこの魅力的な子がさらにおっぱい大きくなったらもっと魅力的だろうみたいな。それもわからんではないですよね。例えば貧乳なところだけが残念だみたいな思ってる人もいるかもしれないし。まあそんなこんなで取り留めもない話になって、そのリクエストを一応いただいているんですけど、その人にとって有益な内容になったかどうかっていうのがかなり怪しいので、ね、なんか、いや、ここが聞きたかったんだよみたいなのがもっとあれば、ね、お寄せいただければ、なんぼでも補足を。
まあ、パソコンゲームとかね、ゲームにだって、アーケードゲームとパソコンゲームと、ホシュマゲームあって、大体、創世紀の頃からネタあるんで、全部言ってんとキリがないんだけど。
ああ、その辺の話をした方が良かったんじゃないですか、もしかして。
うん、パソコンの話、
いや、そのゲームの話。
ああ、まあ、今回ゲームの話は僕はほとんどしませんでしたけどね。
な、懐かしいゲームの話はまた別にやってもいいんじゃないですか。俺はついていけないけど。
ああ。レトロ。ああ、結構ね、レトロゲームってなんだろうな、思い出、話だけなんだよね。現物をこう今確認が全くできないんで。
ああ、そうですね。
かなり間違ったこと言いそうですけど。
この面のこの敵がどうのこうのみたいな細かい話になるとちょっともう、わかんないですけどね。 で、レトロゲームってどこからレトロって言っていいのか、俺らの中ではメガドラとかプレステとかのゲームってまだ新しい部類に入ってるじゃないですか。
さすがにレトロだとは思うけど、メガドラくらいだったらギリギリまだインターネットの中に資料がありそうですけどね。パソゲーが意外とないんだよな。
そうかもしれない、
ね、画面とかも。
じゃあまたちょっとね、いろんな話が錯綜して取り留めもない感じになってしまいましたが、今回はこんなもんで、で、まあ、次回はまああれですね、望まれてるかどうかは分かりませんが、いつもやってるアニメ新番組チェックを、できればいいかなっていうということなので、今回はこれで終わりということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。